の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしております。
はい、それではご紹介させていただきます。株式会社パワーコンテンツジャパン代表取締役社長横須賀照久さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。素敵なゲストです。はい、よろしくお願いします。はい、
そういえば今回本を出版されるということで お招きしてるんですけど、はい、タイトルを前回は言わないでしまいました。
そうです、
はいはい、なんたることだ。
はい、なので、はい、ご紹介を。
それではタイトルのご紹介を。
はい、はい、
お母さん明日から僕の会社はなくなりますというタイトルです。ちょっと噛んじゃいます。すいません。
なぜか照れてしまう。
すいません。
ちょっとそうですね、
ドキドキしました。
お母さん明日から僕の会社なくなりますというタイトルで、
はい、
出ますね。
衝撃的ですよね。
そうですね、
響きが
響きが
あのどこをどう突っ込んでいいのかみたいな。
でもなんか今っぽいタイトルでもありますね。すごく最近長いのっていうのすごい流行りなので、
うんうん、あ、言われてみればそうですよね。
うん、一応なんかその本的にはやっぱり角川さんなんで、ね、
はい、
ちゃんと考えてやってると。
なるほど、
はい、まあ、それで実際私のまあまあな会社なくなったわけじゃないんですけども、これが出てうちの母親から電話かかってきたらどうしようかなと思って会社なくなったのみたいな。
今のね、
昔のじゃなくて
今のね。
パワーコンテンツジャパンなくなったのみたいな電話かかってきたらどうしようかなと思ってますけど、まあ、そんな感じで最初こう会社組だった時からこうスタートしたことを書いてきて、でまあ今このタイトルで出させていただきますと、
はい、
いう感じです。
そうですね、まあ、あの会社が自体がなくなるとか、まあ、クビっていうことではなくても会社自体がなくなるとかっていうのは今もう珍しい話じゃないし、だから誰にでも起こりうるっていう場面ではありますよね。
そうですね、前昔の本から本でもなんか書いてたのがその会社からもらってる700、800万の年収よりも自分で稼げてる300万の方が強いよっていうのはずっと話をしてて、でだからこの会社に勤めることはとっても悪いことじゃないし、むしろいいことだし、そういう人たちも絶対必要だし、ただ切られた時に生きていく力っていうのは身につけた方がいいよねっていうのが昔からやっぱ言ってることで。
そうですよね、
そうじゃないといざという時にどうなるか分かんないですから。
もうそうですね、あの、
ま
あ、
すごい真面目な話しちゃいました。
はい、いいじゃないですか真面目な話。でも、まあ、実際はそうなんだけれども、思いがけずこう独立することになってしまったっていう時にやっぱり気持ちの浮き沈みがあって、最初かなり沈んでるじゃないですか。
そうですね、
この本を見てると、はい、そこからどうやってこう気持ちを切り替えていってっていう流れが。
そうですね、うん、最初はなんだろう、やっぱりこうある意味ではもう躁鬱なんですよ。
うん、
だからそのうつうつしててダメな時はダメなんですけども、例えば名刺とかこう、まあ、行政書士会に行って名刺配ったりとか当然するじゃないですか、
うん、
でこの会行ってで電話かかってきてちょっとこういうの頼めるみたいな下請けですよ、
はい、
ね、もし4000の車庫証明の、
うんうん、
でも仕事取れたっていうのはものすごい嬉しいわけですよ。
そうですよね、
で23歳で仕事取ってちょ俺神かもみたいな感じのテンション上がり方をするんですよ、
うんうんうん、
でそれで仕事が切れるとダメみたいな、こういうのアップダウンをずっと続けてたみたいな感じですね、うん、ちょっと普通じゃなかったと思います、そういう意味では。
ああ、それどのぐらい続きました？
ではその正気に戻るまではだから11月だから6、7、8、9、10、まあでも3、4ヶ月はそんな感じですね、
うん、
どっちかというと躁鬱の鬱の方が7割8割ですけど、
うんうんうん、
そんな感じですね。
うん、そうですよね。でそのまあそれと前後するのかもしれないですけども、この本で面白いなと思ったのは成功本の話を随分書いてるんですよ。
ああ、書いてます書いてます、
うん、で成功本読んでもこう成功できない理由っていうのが意外と明確に書いてあるなって思って、はいはい、それは面白かったんですけど、は
い
は
い
は
い、ああ、ありがとうございます。まあそのすみません、正気に戻るって話しましたけど、まあいろいろあって、うん、まあ自分がこうちゃんとやろうと思ったわけですけども、まあその間この成功する方法みたいなの本屋さんにあるわけじゃないですかね。なんか90日でなんとかみたいな、
そうですね、
7日間でなんとかみたいな、なんかなんとかのステップみたいな、
うんうん、
これ成功するのかと思って23歳のピュアな青年は読むわけですよ。これ成功するんだみたいな
うんうん、うん、
ところがなんかこう思ってる以上にまあなんかへーとか思うんだけど、なんかこうじゃあ実際に自分の生活が変わるかって別に変わらないわけですよ。何もなんか実践してないわけでもないんだけど、
うんうん、
なんかおかしいなと。え、毎日靴を揃えてるのに売り上げ上がんないみたいな。
そうですよね。
靴揃えろって書いてあるんですよ。いい習慣身につけようみたいな。
はい。
ね、人に感謝をしようみたいな。 感謝しまくってますよ。いや、売上上がんねえな、みたいな。っていうことで、で、整理整頓がしっかりついたらもっと先なんですけども、で、それで、まあ自分なりにこう考えたのが、まあ成功法則っていうのもやっぱり読み方が必要だと。
うん。
で、やっぱり私はなんか3つぐらいに分けて、で、1つは、その成功習慣、行動ですね。いい方向に促すための習慣、考え方。だこれが素直であるとか、感謝するとかですね。人間関係が良くなったり、自分の行動が良くなったりすると。同じ勉強するのでも、素直に勉強するのと、まあなんですかね、こう批判混じりに勉強するのと違うので。
そうですね。
うん、そういった習慣的なものと、うん、ある意味でこう暗示というか、あの脳に関するもの、潜在意識に刷り込むとか、
あ、はい、うん、
でこうアンテナの話もしてるんですけど、例えばなんか、この本何話かな、何ですか、私あの今日あの茶色いトートバッグをね持ってきてるんですよ。
そうですね、
あれかっこよくないですか。
うん、そうですね、だから何話随分飛んないような
気がする。いや飛んない
飛んない飛んない
潜在意識の話なんで、
あ
のトートバッグ、ね、で最初トートバッグっていいなと、持ってる人いねえなと思って買って持つんですよ。そうすると世の中トートバッグだらけなんですよ。持ってる人いっぱいいるんですね。はい、
うんうんうん、
でそういう感じで、そのアンテナが立つっていう意味では潜在意識に何かを刷り込ませるってとても大事なんですよ。
はい、
だからなんかこう自分が成功したのを思い描くみたいなとか、目標を紙に書くとか、これ大事なんですよね。
はい、
ただその時点でアンテナが立つに過ぎないんで、
うん、
別に叶ってがないみたいな。
うんうんうん、
ただあの最初の段階でそれはやってもいいけど、じゃあそれを目標にすると辛いよというなんか話ですよね。
うん、
まあ、だから別に話飛んでないんですよ。
ね、
だからそれがそういう潜在意識的なこう脳の習慣とか前向き思考とかそういうものと、あとは具体的なマーケティング、セールス、うん、でこの3つなんですね基本的に。
あ、行動を暗示、マーケティングとセールス、
うん、そうですね、基本的に、まあ、ざっくり分けるとそんな感じ。人に優しくしようとかね、
はい、
で人間関係良くなって自分の行動が良くなって、なんかいい話が舞い込んできたりみたいな。だからあくまで習慣だから、こんな過度な期待はしない。
うん、
でまあ、潜在意識も、まあ、これも目標変えてなんだりっていうのがあって、まあ、それでもこれも過度な期待はしない、最初は。
最初はね、
最初、
うん、
重要なのはやっぱりお金を稼ぐってところなん でそこのどれをこう見ていって、全部が必要っちゃ必要なんですけども、やっぱりその具体的に稼ぐってところの成功法則をしっかり見ていかないと、やっぱりお金は入ってこないんですよね。
まあそうですよね、
うん、
やっぱりこうある程度自分の生活とかこう、まあ、仕事がちゃんと回って初めてこう、はい、プラスアルファでやっていくべきところなのかなっていうのがありますよね。そうですね、
やっぱり一通りいろいろやったんですよ。うん、なんかなんか欲しいものを壁に貼れとか、ね、写真を貼れとか。
ああ、ありますね。
貼りましたよ、うんうん、なんか車派とか貼りましたよ。
車欲しかったんですか。
いや全然。でなんかそのみんな貼ってるんで、車とか、
うん、
豪邸とか、
うん、
私マンションとかも貼ったんですけど。
へえ。
うん、もう全然やる気出な
いやそれは本当に欲しかったわけじゃないから。
あ、そう、佐藤さん、ね、いいこと言いました。うん、でそれこの本でも言ってるんですけど、うん、そのみんなね、他人の成功を思い描いてるんですよ。
あ、成功っていうイメージがね。
そう、
うん、
で重要なのは自分の成功の定義をすることなんですね。
うん、
自分にとっての成功って何っていう。だから私そういうなこと言って、車とかマンションとか貼ったくせに物欲あんまないんですよ。これテンション上がるわけないんですよね。
そうですね。
未だにあの車持ってないですし、免許証もいつの間にか失効してしまったんで。
あ、そうなんですか。
引っ越し繰り返してたら更新の時期がなんか過ぎてしまって、うん、うん、あので電話して聞いたら、免許センターとかに聞いたら、もうダメですと。
あ
の入院とかしたらいいですよって言われて、入院してねみたいな。でもなくなっちゃって、でもまあ東京なんであんま不便ではないんで。
あ、そうですね。
っていうのもあるんで、でも何とも思わないんですよ。
うん、
うん、なんかそんな感じなんで、私はどっちかって言うとやっぱりこう本を出したり、こうなんか創作が好きなんですね。新しいものを作り出すっていう、
うんうん、
だからそっちの方が楽しいし好きなんで、だからそのものをこう買い集めるとかっていうよりは、なんかそっちの方が自分の成功の定義に近いかなっていう感じですね。でなんかみんなそのなんとなく成功っていうのをなんか追っかけてて、なんか自由な時間とか、
うん、
なんかこう南の島でハンモックみたいな、
あー、ありますね、ありますね、うんうん、
みたいな、そもそもハンモック寝たことあんのみたいな。みたいな。なんかそういう、その他人の成功をかけてるから、どっかでエネルギーが落ちるわけですよ。例えば、ポッとね、海外旅行行くって言って、タダで連れてあげるって言ったら楽しいですよ。でも心から望んでるかどうか、また別の話なんで、自分のその、求めてるものに向かっていかないと、やっぱりエネルギー続かないですよね。
そうですね。
うん、で。そういう意味では自分を知るってことが大事なんですよね、とっても。
ああ、自分を知る。
うん。自分が何を求めてんのって。
うん、うん。
本の中では、お金、人間関係、まあ、社会的に何をするかみたいな、まあ、いわゆるその自己実現みたいですよね、あのマズローの言う一番上のやつですね、はい、うんうん、で4つ目が私は享楽的って言ってるんですけど、何にも役に立たないけどやりたいこと、
あ、
私で言えばもうゲームですね、完璧に。 ゲーム大好きなんで、ね、うんうん、やればやるほど会社の売り上げ落ちるの分かってるんですけど。
そうなんですか。
いや、それはそうですよ。ずっとやってたらそうやって仕事にならないわけですから。
まあまあそうですよね、う
ん、でも好きだっていうのってあるじゃないですか、
うん、
でも男性だったらゴルフとか、だからそういうのってありますよね。
そうですね、
うん、なんかなんだ全然関係ないけど、なんか無駄に筋トレが好きとか。
まあ言いますね、うん、本当にね。
でもそれやってる方が仕事とかにプラスになったり、まあ、すると思うんですよね。それを協力的と呼んでるんですけど、例えば私も、まあ、5年ぐらいかな、ギター始めて5年ぐらい、
はい、
でギターなんかやったって別になんか会社に何の貢献にもならないし話題にはなるけども、でもなんかやりたいなって思ったことやった方がいいと思うんで、なんかそういうもの、だその4つですよね。それで自分の中でどう定義するかっていう、
うん、
ここがなんか大事かなって感じですね。
そうですね、
うん、で大事なのはそのお金とかっていうのも、その何を中心に考えるかっていうと、その金額とか規模とかではなくて感情の納得感なんですね。
納得感ですか、
うん、1000万でもう完璧に納得したと、俺幸せだと思えるなら OK、
うんうんうん、
300万でも OK。
ありますよね、なんかこう一般的にこのぐらいいけばみたいなのとか、なんか1億とか、
そうで1億でも自分が足りないと思ってたらそれは足してないですよね。
そうですよね、う
ん、だからある意味ではその自分が納得するかどうかなんですよ。そこは他の人が何言っても別にいいんです。自分の成功の定義さえ持ってればいいので。
あ、なるほどね。
で、人の評価とか人で生きるってことは他人の人生を生きるってことなので、もういいんですよ人はどうでも。
あ、でもそれ本当大事ですよね。
そうなんですよ。だから私が最近なんかいろいろこうやったりしてるのは、自分はこうだっていうのがやっぱりできつつあるからっていうのはなんかあると思いますね。
そうですね、
なんかそんな感じで定義は大事かなと思います。
はい、
というところで、あの深いお話に来たんですが、そろそろお時間が、
いやこっからね面白いんだけど。
すごい気になります。
じゃあ次回は続きからいきますか。
そうですね、
ってことですね、
このままの勢いで、
はい、
ということで、今週も素敵なゲストをお迎えして、
はい、素敵なゲストでした、
はい、それでは最後にご紹介させていただきます。株式会社パワーコンテンツジャパン代表取締役社長横須賀照久さんをお迎えしてお送りいたしました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。